それではお祈りさせていただきます。恵み深き一なる神様、今日こうして2月の最後の聖日、愛する兄弟姉妹とともに共に集い共に祈ることができますことを感謝いたします。私たちは本当にこの世の中にあって弱い存在ですけれども、しかしあなたは私たちを愛してくださり、私たち一人一人を力づけてくださいますことを感謝いたします。どうか私たちが共に本当に、私たちもあなたを愛し、あなたが本当に望んでおられることを私たちがなすことができますように、どうかあなたが導いてくださいますようにお願い申し上げます。私たちの愛する野口牧師は今ルワンダの地で最後の礼拝をされておられます。そしてそれが終わられましたら、このイスラエルの聖地を回って来られることになっておられます。どうか主よ、本当に私たちの牧者であられます先生が本当にこのイスラエルの地に行かれて、本当にイエス様が本当になされたこと、そしてまた汗を流されたこと、そして血を流されたこと、その血を本当に見てこられることを本当に感謝いたします。どうか本当につぶさにそれを見てこられて、また私たちにそのことを話してくださいますようにお願い申し上げます。私たちは今いよいよ世界選挙に向かって立ち上がろうとしております。本当に野口先生を中心先頭にして、私たちも本当にその世界選挙に携わることができますように、どうか私たちを力づけてくださいますようにお願い申し上げます。そしてまた私たちは信仰のリバイバルを目指しております。本当にこの日本におきましても、まだクリスチャンの人たちの数は少なくございますけれども、しかし私たちはこの地において本当に大いなるリバイバルを起こし、また世界のリバイバルに向かって立ち上がりたいと思っております。どうかしよう、私たち一人一人を務めてくださいますようにお願い申し上げます。そしてまたこの地域におきまして、私たちは80名礼拝、20人のバプテスマ、このことを目指しておりますが、どうかしよう、私たちがこの地域の方々を愛し、本当にあなたの救いをお伝えすることができますように、どうか私たち一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。私たちの中には本当に病んでおられる方もおられますが、本当にあなたの愛と本当にあなたの復活の力によって、どうかその方々が本当に立ち上がることができますように、その病に打ち勝つことができますように、どうかあなたがお導きを与えてくださいますようにお願い申し上げます。今日のこの集会を賛美し感謝し、イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。皆さんおはようございます。本当に私、昨日からですね、準備させていただいているんですけれども、やはりいつも申し上げているんですけれども、この御言葉を取り継ぐというこのことだけはですね、本当に皆さんのお祈りなしにはできないと、もう本当に感じております。そういう意味で皆さんと共にですね、この御言葉を本当に取り継がせていただきたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。それで、今お話しさせていただきましたように、お祈りさせていただきましたようにですね、野口先生は今、ルワンダで最後の、礼拝に参加されて、そしてそれからイスラエルの地をご覧になるということで、もう間もなく先生も帰ってこられます。私たちは本当にいよいよ、野口先生を先頭に立ててですね、インドネシアの地に世界選挙に立ち上がろうとしております。そしてその中にあってですね、本当に信仰のリバイバルを起こしたいと。これが私たちの本当に最終的な望みではないのかなというように思います。世界の信仰のリバイバル。もちろん日本も入りますし、この地域も全部入ります。私たちはそのようなつもりでですね、頑張っていきたいと、共に祈っていきたいと、このように、祈っております。そして、今日はですね、実はだいぶ前にも一回お話しさせていただいたんですけれども、 このヨハネによる福音書13章ですね、洗足のところ、足を洗うというところですね。このことをもう一回取り上げさせていただきました。そして、テーマがですね、私はあると信じなさいというようなテーマにさせていただいたんです。で、これは実はあまり深く考えないで、あ、こんな言葉があるなと思って、テーマに挙げたんですけれども、実は非常に深い意味があるんだなということをつくづく知らされまして、本当に、この言葉をですね、話せれるかなということで、実は昨日も一日この言葉と対決したと、もう夜寝ててもこの言葉がチラチラチラとこう出てたんですね。で、まあ明け方になってやっと、あ、そうかというようなところがちょっとありまして、なんとか心が座ったといいますか、まあそのような状態でですね、本当にここのところ、この13章1節から2節までというのはですね、まあそういう意味では非常にもう福音書全体を表しているようなところではないのかなというふうに思います。で、まあ、くしくもですね、私たちの教会ではこの、いつもね、ありますように、この、武田画伯のですね、梢姉の、まあ、お父さんのですね、この絵を我々は、表紙にしているわけです。で、まあ、まさにこれがですね、本当に、この、修法の、まあ、一番表紙に来ているということ。で、このことがですね、やっぱり、私たちの福音の全部を表しているようなね、まあ、そのような感じを私、いつもこうしているわけです。で、まあ、今回も、ここのところ何回も読んでみますと、本当にそうだなということをつくづく痛感させられました。まあ、非常にここのところはある意味で日本的であり、東洋的であり、というところなんですけど、実はよく読んでみますとですね、いや、ものすごいヘブライ的でもあるんですよ。で、非常に深いなと。あ、こんなに深かったのかなということで、実は私も、本当にびっくりしたことでありまして、まあ、そういう意味でですね、このテーマを選ばせていただいたことが、まあ、間違いではなかったのかなというように思っております。それで、このところなんですけれども、やはりイスラエルのですね、杉越の祭り、これの前の日なんですね。で、ここがね、非常にまあ、神学的にはちょっといろいろあるんですね。で、本来はこの、杉越の祭りの前の日の夜にやるのが、本当は正しいので、このヨハネの方が正しいんじゃないかと、いうように言ってる神学者結構おられます。で、他の教官福音書の方はですね、その日の杉越の祭りの夕方ですから、少しずれ、一日ずれてるんですね。で、まあ、それも意味があるんで、まあ、どっちが正しいということではなくてですね。まあ、でも、これは前の日ということになっています。そして、イエス様はですね、その席に着かれて、そして、ここのところをですね、よく読んでいただきますとわかるんですけれども、この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれたと。で、どうもこの13章1節から20節まではですね、本当にここの一番初めにここに書いてあるように、イエス様が本当に弟子たち、この世の人たちを愛し抜かれたというね、まあ、そこに、ここは実は、簡単に言えばそれで尽きるんかもしれないと。本当に愛されたんだなと。まあ、そういうことですね。で、イエス様は私たちを愛してくださる。もちろん弟子たちを愛したんですけれども、私たちも愛しててくださる。まあ、そのことがね、本当にこう出てきてるわけですね。で、そのことを皆さんとご一緒にちょっと見てみたいというように思います。で、しかしですね、その中にあって、やっぱりイエス様が万事全部うまくいってるかというとそうじゃないわけですね。イスカリオテのその島の子のですね、ユダがイエス様にやはり反発していると。で、そのことをイエス様はもう分かっておられるわけですね。だけど、そのユダをも イエス様は愛しておられる。そういうことなので、そういう中での今日のこの宴といいますか、それが進んでいるんだということをですね、本当に、すごいことだなというふうに思います。前にもちょっとお話ししたんですけれども、ヨーロッパに行くとですね、いろんなところでこの真っ赤にこう咲いているユダトリっていうのがあるんですよ。で、塀とかですね、そういうところへですね、ちょうど梅の花とちょっと同じぐらいの時なんですけど、日本はまあ梅が真っ赤になりますよね。まあ赤とかまあいろいろ色がありますけど、まあ真っ赤な、大体真っ赤が多い。あの色とちょっと似てるんですよね。それがもういろんなこう辺のところにもうびっしりとですね、咲いています。で、それをユダトリという。で、あれはそのユダの首吊りの木なんだと、こういうようなですね、ことをまあ観光の案内の人が言うわけですよ。で、まあそういうようなですね、ヨーロッパでは特にそのことを記念しているんだろうと思うんですけれども、ユダトリというのがあります。で、まあそういうユダを控えてですね、イエス様は晩餐の最後のその席に着かれたわけですね。で、ただイエス様はでもふっと立たれまして、そうして自分のこのタオルを巻いてですね、そして鉢を持ってきて水にいっぱい入れて、そして弟子たちの足を洗い出したっていうんです。で、まあ、それ意味で、この絵もですね、そのことを表しているわけですけれども、洗い出したと。そして、もちろん、ユダの足も洗ったと。で、私は、まあ、この洗うということについてですね、いろんな意味があるんじゃないかなと思って、今までそういう陸続けをしてたんですけれども、どうも、ずっと読み込んでみますと、どうもそうではないんじゃないかと。とにかくイエス様の愛の発露だったと。とにかく、人の足を洗うということはですね、なかなかできるものではない。それをですね、イエス様は、水を用意してたらいで、一人一人の足をですね、十人の足を本当にじっくりと洗われたと。で、おそらく、今度、まあ、先生は、ま、ガリラヤの方も行かれると聞きましたんで、ガリラヤっていうのは非常に広いわけですね。私もびっくりしたんですけれども、どうも関東平野の半分ぐらいはあると。だから、私はちょっとタクシー乗り間違えて、夜中の2時に乗って、そしてテリアビブ空港からガリラヤ湖のほとりまで行くということだったんですけれども、ボラれるよって言われてたんですよ。それでボラれないように注意したんだけど、結局は倍取られたと。で、4万取られたんですね。でも、それぐらい、4万ってことは半分で2万ですから、かかっちゃうわけです。それぐらい距離があるんですね。ですから、だいたい150キロぐらいでしょうかね。もうちょっとあるのかもしれない。長野ぐらいまで行っちゃうわけですよね。まあ、そのような、あれなんです。割と広いんです。で、それをですね、当時の人は徒歩で歩いた。だから、宣教して歩く、イエス様の弟子として歩く、イエス様と一緒に歩く、全部足ですよね。それで、しかも暑いと。その中で歩いてるわけですね。で、その足を、イエス様はねぎらいながら現れた。ということですね。で、そのことは、いろんな意味があるというように読まれる方もいますけれども、やはりずっと読んでいますとね、いやもうイエス様は本当に弟子たちを愛して、初めにありますように愛し抜かれたという、本当にご苦労さんという、一人一人のね、その苦労を洗いながら、全部読み取られたんではないか。まあ、そのようなことですね。で、そのことは、一人イエス様、弟子たちだけではないと。これは今もですね、私たちの足を洗ってくださってるんだと。イエス様は、本当に生きておられますから、私たちの足もですね、いつも洗ってくださる。そういうことの一つの現れを表していられるわけですね。だから私たちを愛してくださって、一人一人の足を洗ってくださってるんだと。このことはですね、本当に素晴らしいことではないか、素晴らしくありがたいことではないのかと。まあ、このように思うわけですね。もちろんユダの足も洗ったと。 で、やはりでも足を洗ってると分かるんだろうと思うんですね。ユダの足を洗ってもユダの足が硬いと。なかなかこう、信頼してこう、任せてくれないというところがあったのかもしれません。イエス様はもうその時覚悟された。あ、これはもう自分を売る気だなと。売られるんだなと。だから要するに自分の居所を知らせるということですね。そういうことをもうユダは決心していると。何とかしてユダを救いたい。そのように思っておられるし、イエス様も非常にその自分の部下に、部下っていうか弟子にね、裏切られるということは辛い。私も実はその会社でですね、順風満帆でこうやってた時期があったんです。初めはもう非常にね、クリスチャンであいつはダメだとか言われたんだけど、そのダメだと言われたイエス様が私にいろんな知恵を与えてくださって、私は急にブワーッとこう、世界道に乗っちゃったんですよ。で、かなりこう自分で威張り散らしてた。まあそれが良くなかったんじゃないかなと思うんですけど、ある日部下がですね、私の前に来て、こういうやつをですね、私の机の上にボーンと置いたんですね。そしたらガラスが置いてあるんで、ガラスのね、テーブルのようにガラスが、そのガラス弾いて、これビールだったんですけど、上の天井まで飛び上がったんですよ。もうびっくりしちゃってですね、自分の部下ですからね、その人が、で、あなたはとこうやり出したんですね。でもこれは、どうしたことかいなと思って。でも、それが一つの始まりで、私はそこで非常にその、苦労したんです。そして、で、結局は最終的にはですね、大学へ移ったのもそのことなんですね。その人のそれが始まりでした。でも辛かったですね、やっぱり。こんな辛いことがあるのかと、自分の信頼した弟子が、弟子じゃない部下がですね、に裏切られると。これは辛い。おそらく皆さんもそれぞれの中にあって、やはり自分の子供とね、うまくいかなくなったとか、いろいろあると思うんです。でも、イエス様はそのことも全部ご承知だと。分かってられる。このように思うわけです。まあ、そのことも含めて、足を洗ってくださってる。まあ、そのようにね、私たちは、考えるべきではないかと、まあ、このように思います。そしてですね、今度はペテロのところに行ったわけですね。ペテロはですね、いや、それはもう、イエス様に洗ってもらうなんて、と、こういうことだったわけですよね。で、今日実はバスでですね、朝来るときに、久米姉妹がですね、何でしたっけ、痛気持ちって言うんですか。という言葉があるって言うんですよ。で、それは、こっちでね、私たちが祈ってたら、その祈られてる人がね、なんかね、痛気持ちって言ってると。で、あ、そういう言葉があるんだと思ってですね、ちょっとペテロもそういう気持ちだったのかなと。これは、痛いけど気持ちいいって意味なんですね。だから、痛々しい、もう、イエス様に洗っていただけない、痛々しいんだけど、でも、嬉しいというね。まあ、そのようなこともあるのかなと。ああ、いい言葉だなと思って。で、いろいろ聞いてみたんですけど、大体教えていただいて、あ、じゃあ、ちょっとね、今日のところのペテロの気持ちをちょっと表してるのかなと思って。まあ、そんなようなね、気持ちだったのかなと。で、いや、もう洗わないでくださいと。こう言ったわけですね。そしたら、イエス様は、いや、洗わないとですね、あなたとの、関係なくなるよ、とこう言ってるんですよ。で、これもね、私も、どうしてかなと、なんかすごい、洗うことに意味があるのかなと思ったんですけど、どうも、そうではなくて、要するにイエス様の愛情ですよね。イエス様の愛情を受けてくれないということにおいて、関係がなくなるよ、というようにどうもおっしゃってるのかなと。もうそういうように素直に受け取った方がいいんじゃないかと、ここはですね。だから、イエス様のですね、本当に心から出る愛情をですね、ペテロが受けてくれないと、やっぱりそれは、関係なくなるよと。まあ、深い意味じゃないと思うんですけど、まあ、そのようにおっしゃった。そしたら、今度は逆に、いや、もう全部洗ってくれと。こういうようにね、ペテロだからペテロらしいんですけれども。ただ、いや、そうじゃないんだと。とにかくもう、あなたたちは清まってるんだと。だから、清いとかね、清くないという話じゃなくて、要するに、自分の祖父の受けてもらいたいという、そういう意味のようなことを、足だけ洗えばいいんだというようなことをおっしゃいましたけれども、まあ、そのようなことでですね、本当にイエス様は、そういうつもりでね、ここで現れたんではないか。そして、大体洗うのが終わってですね、そしてまた元の席に戻って、そして今度、弟子たちに言ったのは、要するに互いにですね、自分が洗ったんだから、皆さんも互いに足を洗い合いなさいと。 で、洗い合いなさいということはですね、やっぱり、自分の友なり、あるいはその他の信徒の人でも全部含めて、要するに、嫌なこと、大変なことを全部自分でおもんばかってですね、共に苦労しなさいということなのかなというように思います。まあ、そういうようですね、共に、洗い合いなさいと。こういうようにですね、イエス様はおっしゃいました。で、まあ、そのようにしてですね、じゃあちょっと、これですね、ところで、主であり、死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗わなければならないと。まあ、このようにおっしゃったわけですね。で、ところがですね、これずっと後で、私が今日取材にさせていただきました、このテーマなんですけども、私はあると信じなさい。私があるということはあなた方が信じるようになるためであると。で、この言葉はですね、先ほどちょっと読んでいただきました、出エジプトのですね、神様の権限のところで出てくる言葉なんです。私はあるというですね。そうすると、これは、私が神の子であるということを信じなさいというふうに言ってるんですよ。ということはですね、ところで死であり、主であり死である私がでしょ？だけど実は神である私があなた方の足を洗ったと。まあ、こういうようなことなんです。ですから、この足を洗うと言ったって人間として洗ったというよりは取ってるわけですけれども、実は神様が弟子たちの足を洗ってくださった。そして今も聖霊として神様が私たちの足を洗っていてくださる。こんなすごいことであるのかと。だから、このヨハネの福音書もですね、どうも最後のこの今日のテーマからいきますと、もう一つ加わってくるんですよ。で、すごいなと私は思ったんですね。神様が洗ってる。だから、神様としてイエスも洗うんだから、ペテロも洗ってもらわないと、後でね、座ったと思っても大変損するよと、こういうように言ってるんじゃないのかなというように思います。神様が洗ってくださってる。で、これはね、本当に大変な、死である、主であるという方が洗うんじゃないんですよ。神様が洗ってくださる。こんなすごいことはないんじゃないかと。まあ、このように、私も思いまして、本当にすごいことだなと。そしてですね、じゃあ次ちょっとお願いします。で、さらに私たちに言われたことは、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。で、この、互いに愛し合いなさいということも、そういう意味でですね、非常に深いわけですね。神様の愛を自分の愛として愛しなさいということですから、まあ、いわゆるそのギリシャ語で言えばアガペーの愛ですね。まあ、もちろん、フィレオの愛もあるんですけれども、アガペーの愛も含めたね、愛で愛しなさい。だから、人が間違った道に行けば、あなたちょっと間違ってるかもしれないよというようにですね、注意をしてあげる愛でもあると。まあ、そのようなですね、ことなのかなということで、そのように今イエス様は私たちにおっしゃってくださっているし、これは今もおっしゃっているわけですね。だからイエス様が聖霊でもって私たちに来てくださるということは非常にありがたいわけです。非常にその幸せであるけれども、でも一方では愛しなさいよということを常にこうプッシュされるわけですね。愛しなさいよ。そういうことがあるわけですね。だから私たちはただ単にですね、聖霊様が来てくださるという、ただそれだけではない。聖霊様は私たちに一つの命令を与えてくださる。で、これがこういうことなんだと。愛し合いなさいよ。こういう命令を私たちに与えてくださっていると。まあ、このように思うわけです。で、ただ私たちはですね、ただこれをシラフで受けた、シラフで言ったらちょっと非常にまずいんですけど、普通の形でね、この命令を受けてもですね、本当になかなかできるものではない。愛しなさいと言ったって、本当にじゃあ愛そうかと思っても、いろいろ妬みがあったり、自分は損してんじゃないかとかね、いろいろのことをこう考えてしまう。 で、なかなか、その、愛すると言っても、ただ形上はね、できるんですけど、心からしなさいと。人を心から受け入れなさい。人を心から妬んではいけない。憎んではいけない。こういうことになるとですね、心の問題となるとなかなか難しい。日本人は特にその外見上、恥の文化ですから、外見上は非常にその、きちっとするわけです。だけど深みには入りたくない。人間関係であまり深く入ると、自分に妬みが起こったり、とても自分はそれ耐えられないから、いい加減で止めとこうと。そういうのがまあ日本の文化にとってあるんじゃないかなと思うんです。もう開けっぱなしにどんどん進んでいくということはあまりしない。だけど、やはり神様はもうとことんやれと言ってるんですね。で、とことんやるとなると、なかなかそれは難しい。で、まあそのことをですね、なかなか難しいんだと。で、やろうとしたら本当に難しい。で、これがですね、人間の限界ということなんですね。で、パウロはそのことを言ってるわけです。もちろんヨハネもここで言ってるわけですね。だから、じゃあどうしたらいいんだということになるわけです。それでイエス様はですね、このところの終わり頃になりますが、私のパンを食べている者が私に逆らった。これはまあユダが逆らったわけですね。そしてイエス様を訴えて、そして祭司長たちに知らせたと。でもうこれは平行的に起きているわけですね。で、そのことをですね、もう受け入れざるを得ないんだということをイエス様はおっしゃっているんです。逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。だから、ということは自分はどうしてもね、やっぱりその命を投げ出して十字架につかざるをつかなきゃやらないんだと。これは神様の意思なんだということなんです。だからこの詩篇にあるように、私のパンを食べている者が私に逆らったと。このことをですね、やはり実現しなきゃならない。これは神様の意思だと。だから自分としてはこれを受け入れなきゃならない。だからユダを止めない。むしろユダはやることをやりなさいとこのように言ったわけですね。それでユダは出て行ったと。で、そのことはイエス様だけが知ってるんですけど、何しに行くかということは知ってるわけです。他の人たちは何か買い物に行くのかなと思ってたということですね。ところがそれはちゃんともう祭司長たちに居場所を教えたと、こういうことになる。ですからもうイエス様はその翌日十字架にかかると、このようなことになるわけです。で、その時にですね、イエス様はその後で今日のその主題の言葉が出るわけですね。ことの起こる前に、ことの起こるっていうのは十字架にイエス様が疲れる前に、今言っておく、ことが起こった時に私はあるということをあなた方は信じるようになるためであると。じゃあこれちょっとすみません、お願いします。ことの起こる前にですね、今言っておく、ことが起こった時に私はあるということをあなた方が信じるようになるためであると。で、これがですね、私はあるということをあなた方が信じるためだと。いうこと、これはどういう意味なんだろうかということでですね、しましたら8章にですね、このヨハネの福音書の8章をちょっと開けていただきますと、8章24節というところに、今日ちょっと成人のクラスで読んだんですけれども、181ページの下の段にですね、あるわけです。これは24節なんですが、ちょっとご一緒に読んでいただきましょうか。大事なところなので、今日のところのですね、だからというところなんですが、そこの一節、よろしいですか。1、2、3。だから、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると、私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。で、これは非常に重大なことをですね、イエス様はおっしゃってまして、だから、この私はあるということをということは、そういう意味のことだということなんです。ですから、大変なことをイエス様はここでおっしゃった。それで、じゃあどういう意味なんだろうということでですね、じゃあこれもうちょっと調べなきゃいけないということで、実は次のであったとお願いします。例の出エジプトのね、ところをちょっと今日購読していただいたところのですね、そこの、一番肝心なところをここ挙げたんですが、 神はモーセに私はある、私はあるというものだと言われた、言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。で、この私はある、これはですね、ヘブライ語でハヤーという意味なんですね。で、ハヤーという意味にちょっと矢がつきましてね、こう説答みたいなんであるんですね。もう杉本さんなんかよくわかってるんですけど、矢がついて、まあ、こう未来形みたいになっていると、ヤハートなんですよ。ハヤーがヤハーなんですね。で、それがヤハウェということになって、神様の名前になっているということです。だから、イスラエルの神の名前、これがヤハウェなんですね。で、このヤハーあるという意味なんです。だから、神様の名前なんですよ。だから、私はあるということは、要は神様だということなんで、まあ、父なる神と言ってますから、イエス様がですね。じゃあ、神の子なのかということをですね。だから私が神の子だということを信じないと救われないよと言っているわけです。まあ、そういうような非常に重要なことをですね、ここでイエス様はおっしゃっている。だから私が十字架につくということは、そういうことを含めたことなんですよと。だから神の子が十字架につくんだと。そういうことをおっしゃってるわけです。だから私たちの罪がそこで贖われると。そして神の子が十字架について死なれるから、神様はその方を復活させるんだと。そういうことになるわけです。そのことを信じなさいと言ってるんです。で、まあ難しいことは言わないから、とにかくイエス様が神の子だということを本気で信じなさいと。そうすれば救われるよと、こういうことをイエス様はおっしゃってる。そうするとですね、ここのところ、さっきのね、足洗いのところも、さっき申し上げましたように、神様が洗ってくださってるわけで、これはもう全然意味が違ってくる。だから、このところもですね、だから、これは確か、まあ、一応5個が入ってるんですよね。で、まあ、さすがだなと思うんですけど、まあ、これは、カトリックの場合はね、必ずそういう聖なる方入れるんですね。で、まあ、最近ルネッサンス以後はこれを入れないことになっているんです。ルネッサンス以後はね、一応、こうもうちょっと合理的に考えようというので入れないんですけど、まあ、でもこれはこれでね、非常に象徴的でよくわかりやすいし、非常にいいと思うんですよね。まさにぴったんこですね。本当に素晴らしいなと思うんですけど、こういうふうにですね、神様が私たちの足を洗ってくださる。で、それは、イエス様が十字架につかれて、そして、死なれて葬られる。そして三日目に神様が、父なる神様が復活させるわけですね。そして、聖霊が与えられると。で、私たちが今度は、イエス様はその後天に昇られるんですけれども、でも聖霊の形でですね、私たちのところに来てくださって、そして、私たち一人一人に足まで洗ってくださるんだと。私もね、聖霊様が、まあ、この頭はいいと、この辺もいいと。だけど、足まではって、それこそ痛気持ちっていうような感じでね、思ってたんですよ。いや、だけど、やっぱりもうそんなこと言わないで、とにかく全部洗ってもらって、ペテロじゃないけれども、全部洗ってもらった方がいいと。で、必ず聖霊を持ってですね、神様は聖霊で私たちの足を常に洗ってくださってるんだと。まあ本当にすごいことだなというように思いますし、じゃあちょっと次お願いします。で、ここもですね、同じさっき言ったことなんですね。これはもうさっき読みましたんで、あなたたちは下のものに属しているが、私は上のものに属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのであると。で、ここですね。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。で、このことがですね、さっきも知人クラスで話し合ったんですけど、これは大変なことだなと。この言葉ってすごい本当に大変なことを言ってられるんだなということで、私もここのところをこう 割とさっと先に主題決めちゃったんだけど、えらい主題をあげたなと思って、本当にあの途中でですね溺れそうになったんですよ。でそうしていくと、もう弱音の福音書も全部目を通さなきゃいけなくなって、そしてだからほぼ目もう一回目を通したんですけれども、まあこういう重要なことをイエス様おっしゃって、じゃ次お願いします。でこれはあのさっきあの講読でじゃなくて詩詞で読んでいただいたところなんですけど、パウロの解釈ですね。パウロの解釈は、まあ、ちょっと近いんですけど、まあ、少し違いますが、この福音は御子に関するものですと、御子は、御子というのはイエス様のことですよね。肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。で、ここのですね、定められたというのは、これはあの誤解しないでいただきたいんですけど、もともとはやはり神の子なんですね、パウロにとっても。だけど、この復活によって確定したということです。定められたというのは神の子として確定したという、そういう意味だということなんです。でこの方が私たちの主イエスキリスト、だからローマ書簡で言っているイエスキリストといったらこういう方だということなんです。まあ、そういう、まあちょっとね、定義づけもやっています。で、じゃあ次のところお願いします。そしてここはあのヨハネがですね、そのイエス様が十字架につかれて、そしてイエス様が復活したところですね。ここのところを、まあ、一応挙げさせていただきましたが、あのイエス様はですね、復活して、そして弟子たちが集まっているところへふっとこう出てこられたと。そして疑っている人、信じない人たくさんいますから、私の手の傷を見なさいと、そして脇腹も見なさいと、そう言って信じなさいと、まあ、こういうようにイエス様はまず言われました。そして、あなた方を使わすと、信仰の使者としてね、また証人として、そしてまたそれこそ足を洗う人としてね、使わすと、そしてそのために聖霊を受けなさいって言って聖霊が与えられたと、こういうことなんですが、私たちの教会もイエス様が聖霊を受けなさいと今言ってられるわけです。すべての人に受けなさい、そして生きなさいと、その聖霊によって足までも洗ってくださる、まあ、こんな素晴らしいことはね、本当に、まあ感謝感激、それこそ、痛気持ちっていうことなんですよ。痛気持ちっていうんですか、まあ、本当ね、もう神様が私の足を洗ってくださるなんて本当にというね、そういうことなのかなと。でも現実そうしてくださるんだということですね。本当にこれはもう感謝以外にはないのではないかと、まあ、そのように思います。じゃあ次のところをお願いします。でトマスにもね、トマスはいやこの時いなかったんですよ。でいやもう私は絶対手を入れてみないと信じないと言ったんですけれども、トマスのところに現れて、で触ってみなさいと、で信じなさいと、まあ、このようにですねトマスに言いました。まあ、本当にイエス様は手取り足取り教えてくださって、そして聖霊を受けなさいと、私は天に昇るけれども聖霊があなたたちに下ると、でその聖霊が全てのことをしてくださるだろうと、まあ、このようにですね言ってられるわけです。じゃあ次お願いします。でこれはですね、その復活のイエス様に対するパウロの見解ですね。でパウロはもういわゆる信徒としてはっきりとこうね言うんですよ。でこれがパウロのあれで、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの心にあると。でこれが私たちの述べる信仰の言葉です。だからパウロが伝道しているのはこの次の言葉、この下の3行で、口でイエスは主であると公に言います、まあ、公に言わすというか告白するわけですね。イエス様は私の主ですということを声で表すということです。そして、心で神がイエスを死者の中から復活させたと、イエス様は蘇った、こういうようにですね、言えば救われるということは聖霊がおりますよと、こういうことなんです。もうだから難しいことはいらない。イエス様は復活されました。あなたは復活した。もうそれを口で言うだけで、もう聖霊が降りている。静かに祈ってると感じるわけですね、聖霊を。だから必ずおりますから、静かに祈っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。 じゃあ次ちょっとお願いします。で、まあこれ最後の言葉ですけれども、そのように聖霊が降りたときにですね、どうなるのかということなんですけど、肉ではなく霊に従ってと、パウロはもう非常にこのはっきりしてるんですよ。肉じゃないんだって、ね、霊に従って歩む私たちのうちに、これも歩むと言ってますね。なんか足が来るんですね。歩む私たちのうちに律法の要求が満たされる。律法の要求っていうのは実戒ですね。実戒の言ってることが全部守れますよって言って、簡単に守れますよということなんですよ。今までのその人と違ってきてますよ。いつの間にかもう守れますよと、こういうことを言ってるわけです。そして次のところもですね、だから神の霊、聖霊によって導かれるものは皆神の子です。もう神の子なんだと。そういうように、このパウロも言ってるし、ヨハネもそのような意味で、だから神様があなたたちの足を洗ってくださってるんだと。そういうことですね。で、まあパウロは最後にこう言ってるんですね、信仰によって義とされたものは生きると。で、これはどういうことかというと、こういうように信仰でですね、聖霊をいただいて生きている人は、永遠の命をいただくと。だから永遠に生きるよと、こう言ってるんです。まあ、これが、本当に、パウロの一番言いたいことであるし、ヨハネもそうですね、さっき言いましたように、私はあるということを信じれば、永遠に生きると。まあ、このようなことで、本当に私たちはですね、こんな素晴らしい、福音をいただいて、そしてその教会であると。これはなんと素晴らしいことでありましょうか。で、私たちはその一員であるということはね、本当に素晴らしい。もうね、もうそれこそ世の中の財産とかね、そんなものはもう突っ飛んでいけと。まあ、とにかく私たちは素晴らしいものをいただいている。まあ、そのように、一緒にですね、皆さんと一緒にこのことを感謝できればなと思います。じゃあお祈りさせていただきます。恵み深き父なる神様、今日こうして本当にあなたの素晴らしい恵みを本当に愛する兄弟姉妹とともに分かち合うことができましたことを感謝いたします。あなたは本当に私たち一人一人の足を洗ってくださり、愛してくださっておられますことを感謝いたします。どうかしよう、私たちがあなたの愛を本当に心で受け止め、足で受け止め、頭で受け止め、手で受け止め、すべての体全体で受け止めることができますように、どうか私たちを本当に心を開いてくださいますようにお願い申し上げます。今日のこの礼拝を感謝し、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。